どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回の内容も、プラトンが書いた対話編のゴルギアスを、私自身が読み解いた上で解説する内容となっています。本を朗読しているわけではなく、重要だと思うテーマの部分に絞って解説していく内容となっているので、対話編のすべての内容を知りたい方は、本を購入して読まれることをお勧めします。前回までの話を簡単に振り返ると、ソクラテスの弁論術を極めることによって最終的にどのような場所に到達することができるのかという質問に対して、ゴルギアスやポロスやカリクレスが欲望を叶える力が手に入って、欲望の赴くままに生きることができる。と答えて理由を説明するんですが、ソクラテスは全く納得しません。その態度に説得を諦めたカリクレスが、ソクラテス一人で考えればいいよと突き放し、ソクラテスは一人で考えるためにも、これまでの流れを整理するためにも振り返ることにしました。まず、確認のために数々の前提条件を並べ上げ、その結果として物事を良い方向へ導くために必要なのは秩序だと仮定しました。人は楽な方に流れていく習性があるので、思いつきで行動した場合は確実に楽な方や心地良い方、快楽が得られる選択肢を選んでしまいます。しかし、カリクレスの主張によると、快楽には善悪があるそうなので、快楽を目的に据えて行動した場合には、悪の道を選んでしまう可能性があります。悪い快楽を目的に据えると、当然ですが、目的は悪いものとなるため、その道を進み続けると不幸になってしまいます。それを避けるために必要なのが、善悪を見極める基準で、その基準を主観に頼らない秩序と仮定して考えを進めていくことにしました。善悪を見極める基準を秩序とした場合、最も行ってはいけないとされるのは秩序を乱す行為、つまり不正行為となります。不正行為を行う者は、最も不幸な存在となりますが、その不正に巻き込まれる人間も不幸になります。では、不正行為を行わないように、また不正行為の犠牲者にならないためにはどうすればよいのでしょうか。それは力をつけることです。他人に迷惑をかける不正行為は、力のあるものが力のないものに対して行います。なら、自分がトップレベルの力をつけてしまえば、不正による被害は受けないで済みます。ですが、これだけでは完全とは言えません。というのも、力のあるものが力のないものに対して不正を行うのであれば、被害を最小限にするためには、国で一番の権力者になる必要があるからです。この条件は、国で一人しか手に入れることができないポジションなので、非常にハードルが高いです。そのため、そこそこの地位で不正を受けないようにするためには、一番の権力者に気に入られる必要があります。人に気に入られるために必要なのは、その人間と同じレベルに合わせることです。価値観が同じであれば、意思疎通がしやすくなり、親密になれます。しかし、上の者に不正行為を行われるのが心配だから仲良くなりたい状況というのは、上の者が秩序を守らない独裁者だからです。秩序を守らない独裁者と同じレベルにまで自分を落とし込んで、同じ価値観になろうと努力する行為は、自分自身が不正を働いてしまうような人間になろうとする行為です。このような行動を取れば、 自分が不正の被害者になることは防げるかもしれませんが、加害者になる可能性は増えてしまうことになります。ここまでの話を聞いたカリクレスは、自分が不正の被害に遭うことがないのであれば、それで問題はないのではないかと蹴り込みます。なぜなら、カリクレスの考えでは、この世で一番の不幸は、不正を行うことではなく、不正の被害者になることだからです。不正を行えるような大きな力を持つ者には、自分が敵だと認識した人間を排除することができるので、自分が惨めな思いをすることはありません。しかし、その力がなく、不正の被害者として無実の罪で殺されてしまうことは不幸なので、絶対に避けなければならないことだと考えているからです。そのため、カリクレスはソクラテスが主張する不正の被害を受けるよりも、不正を行う方が不幸になるという理屈がどうしても理解することができません。ドラえもんの例で言うのなら、のび太に対してジャイアンが暴力という不正行為を行う場合、暴力を振るわれた側ののび太よりもジャイアンの方が不幸だという理屈がわからないんです。どう考えても一方的に暴力を振るわれる側ののび太の方がかわいそうだと思ってしまいます。これに対してソクラテスは、普通に考えると暴力を振るわれる側ののび太の方がかわいそうだと思ってしまうのは仕方がないことだが、ものの道理が分かってくると考え方が変わるとして説明を続けます。ソクラテスは、不正行為を働く人間が最も不幸だという意見に賛同できない人間は、人生の目的が分かっていないと主張します。このように考える人の多くが、長生きがしたいだとか、他人の興味を引いてモテたいだとか、多くの金を得て散財して遊びたいといった感じの行為の中に幸せがあると思い込んでいて、快楽を得ることが最優先すべき目標だと定めています。もし財産や長生きや性的な快楽だけを求めて人生を生きているのであれば、自分の考えを押し殺して、時の権力者の価値観にすり合わせて頭を下げる人生を歩めば、その願いの多くは達成できるかもしれません。権力者の意向を傘に着て、自分も力があるように振る舞えば金も稼げるでしょうし、権力や金を手に入れることができたら、同じように権力や金を求める人間が自分にすり寄ってくるわけですから、優越感なども味わうことができるでしょう。そうやって上のものにゴマをすり続けることで、より大きな権力や金を手に入れたら、それに群がってくる人間は増えるわけですから、その状態こそが幸せだと思うのであれば、そうすれば良いのかもしれません。しかし、それは本当の意味で良い人生と言えるんでしょうか。ソクラテスがなぜこのような疑問を抱いてしまうのかというと、彼が相対主義者ではなく、絶対主義者だからです。弁論家やソフィストたちが支持する相対主義であれば、幸福は人それぞれの価値観の数だけあるわけですから、自分が満足できる良いと思える人生を歩めば、その人の中では良い人生となるし、自分が満足できて不満がなければ、それで良いことになります。しかし、ソクラテスが支持しているのは相対主義ではなく、絶対主義なので、幸福という価値観はこの世に一つしかありません。たとえ本人が満足できる納得のゆく人生を歩んでいると思い込んでいても、第三者の目から見て、惨めだと思われるような人生は、幸福な人生とは呼べません。 絶対的な価値観は一つなので、絶対主義の中で幸福な生き方というのは、誰の目から見ても幸福だと思える人生で、その人生は皆が憧れるものでなければなりません。自分の考えを押し殺して、自分よりも愚かだと思っている独裁者に気に入られるために、自分自身も愚かな人間になって頭を下げて、ゴマをすり続ける人生というのは、誰の目から見ても誇らしくて、憧れるような人生なんでしょうか。自分よりも上の者に対してだけ媚びへつらって、自分よりも下だと思う人間に対しては、でかい態度を取る人間を見て、軽蔑する人がいれば、その人の人生は惨めなものだし、誇れるものでもないというのが絶対主義的な考え方です。では、誇れるような人生というのはどのような人生なんでしょうか。弁論家以外の他の仕事に焦点を当てることで浮き彫りにしていこうと思います。単純に長生きがしたいと思うのであれば、弁論術や社交術を習うよりももっと良い技術がたくさんあります。例えば、単純に泳ぐという技術は、船に乗っていて何らかの拍子に海に落ちてしまった場合、財産や権力よりも確実に自分の命を守ってくれる技術と言えます。どれだけたくさんの財産を持っていても、強大な権力を持っていたとしても、助けが来る前に溺れ死んでしまえば、金や権力に意味はありません。それに比べれば、海に落ちたという条件に限定すれば、泳ぎの技術は命を守るのに役に立つと言えます。泳ぐよりもさらに優れた技術として、船を操作するという技術もあります。ギリシャは大陸国家ではなく、小さな島が点在している国ですが、船やそれを操縦する技術がなければ、他のポリスに出かけていく際には、泳いでいかなければなりません。泳ぎが達者なものでも、島と島との間を泳いで渡るのは命がけになりますが、船とそれを操作する技術があれば、安全に海を渡ることができますし、船の場合は自分一人ではなく、客として他の人を乗せることで大勢を運ぶこともできます。海で溺れている人間がいれば、船を使って助けに行くこともできるでしょう。船の操作技術は自分だけでなく、他人の命も救える、とても役立つ技術と言えます。このような感じで、航海術は自分を含めた多くの命を救える可能性がある優れた技術であるわけですが、では、この人たちは優れた技術を持っているという理由で、他人にマウントを取ったりするんでしょうか？同じ職業の船長同士だと、互いの技術を競い合うために自分の方が優れていると言い争うこともあるのかもしれませんが、彼らは船乗りではない人間に対して船を操作できるからとマウントを取ったりはしません。仕事で船渡しをしている人は、客から適正な運賃をもらうだけで目的地に着いたことを偉業を達成したかのような恩着せがましい態度で自慢したりはしません。その一方で弁論家はどうなんでしょうか。弁論家の仕事は他人を説得することで、その能力は権力者に取り入るために使われることもありますが、裁判などで他人の弁護をする際にも使われたりします。これを専門に行う職業を弁護士と言いますが、この弁護士の中には明らかに客よりも上の立場から物を言うもの、自分のしている職業はすごいものだと自慢をするもの、また弁護を成功した際には偉業を達成したかのように振る舞い、恩着せがましい態度を取る者もいます。 この対話の一番最初にゴルギアスやポロスに弁論術とは何かと聞いた際にも、彼らはこの世で一番すごい優れた技術だと言っていました。では弁論家には本当に彼らが言うほどの価値があるものなんでしょうか。他の職業に焦点を当てると、武器職人なんて職業もあります。ソクラテスが生きてきた時代では、隣国のペルシャが攻め込んできたり、アテナイとスパルタとの間で内戦が起こったりと、争いが絶えない時代でした。このような戦争の時代では、質の良い優れた武器や防具というのは、それを装備する者の命を守る上で欠かせないものです。鋭い武器によって早い段階で敵を再起不能にできれば、それだけ自分が命を落とすリスクを抑えられるでしょうし、相手がおじけついて向かってこなくなる可能性も高くなります。優れた武器を身につけておけば、相手の攻撃を防いだり、致命傷を受ける可能性も抑えられますから、優れた防具を揃えることは重要なこととなります。ソクラテスたちが生きてきた昔の時代でもそうですが、現代でも武器や防衛のための技術というのは、私たちの生活に大きく関わってきます。その存在自体が良いか悪いかは置いておいて、核兵器の登場によって大国同士の武力衝突は減りましたし、兵器をただ持っているというだけで外交に大きな影響を与えています。強い軍事力を持つ国は、そもそも攻め込まれる危険性を減らせるので、私たちの命にも関わってくる問題です。このような観点から見た場合、武具職人や兵器産業は、それを使用する人たちだけではなく、それを保有する国に属する人の命を守っているとも言い換えることができて、その恩恵に預かっている人数は計り知れないことになります。ただ、武器や兵器は相手に攻め込むことも可能になるので、命を守っている人数と奪っている人数はどちらが多いのかという話もありますが、少なくとも侵略戦争を従う指導者がこの世に言い続ける限りは、防衛のための兵器というのは必要な存在で、それによって守られている人たちは相当な数が存在します。兵器開発は人の命も奪うため、命を救う職業という主張に納得できない人もいらっしゃるかもしれませんので、他の例も挙げて考えてみると、もっと根本的な多くの人の命を救う職業として、農業をはじめとした食料生産というものがあります。人は食料を定期的に取らないと活動できませんし、長期間食料を取らなければ死んでしまいますので、定期的な食料生産を行うことが多くの人を救うのに役立っているというのは理解しやすいと思います。これらの職業に携わる人たちも船渡しをしている人たちと同じで、自分たちの仕事を必要以上に持ち上げたり、他人に対して恩着せがましい態度を取ったりはしません。決して多くはない金額を対価として受け取っているだけです。その一方で、弁論家はどうでしょうか。いくら優秀だと言われている人であったとしても、生涯のうちに救える人の命は限られてきます。弁論家が人の命を救う場面というのは、死刑判決を受ける可能性がある人を弁護して、その罪を軽減させた時だけです。それも無能な権力者によって無実の罪をでっち上げられて、死刑判決が下されそうな時だけに限定されます。死に値するような罪を犯した者の救済は含まれません。なぜ 死に値するような罪を犯した者は救済に含まれないのかというと、ソクラテスに言わせるのなら、それは罪を償う機会を奪う行為になるからです。前にも言いましたが、ソクラテスの主張としては、不正を行うことは最も悪いことで、不正に手を染めた者は最大の不幸に陥ってしまいます。その最大の不幸に向かおうとしている、または不幸になっている人間を助けるために必要なのは、不正を暴いて裁きにかけて、必要であれば刑罰を科すことで、それによって人は自分自身の中にある悪い要素を浄化できると考えています。つまり、自分の命をもってでしか償えないような大きな不正や犯罪行為を行ってしまった者は、その裁きを受け入れることが正しいことで、その人自身のためになるという考え方です。その人間を嘘をついてまで弁護して、刑を不当なまでに軽くしてしまう行為は、それこそが不正行為に当たるため、そのような行為を行ってしまった弁護士、弁論家は不幸になってしまいます。このようにして考えていくと、弁論家である弁護士が助けることができる命というのは、不正を行うような悪い独裁者が、わがままによって無実の罪をでっち上げて、人を死刑にする場合に限られます。では、弁論家はそのような無実の罪で訴えられたかわいそうな人たちを助け出すことができるのかというと、カリクレスたちが思い描く弁論家には不可能です。なぜなら、カリクレスたちが目指す弁論家とは、権力に屈して、独裁者の意見に話を合わせて機嫌を取ることで、彼らのお気に入りになって出世したりだとか、独裁者の名前をちらつかせて自分もわがままを押し通す力を身につけているもののことです。そんな彼らが権力者に逆らって被害者を救うなんてことを行うはずがありません。となると、カリクレスたちが立派ですごいものだという弁論術を身につけた弁論家には、人を助ける能力がないことになります。つまり、人にとって何の役にも立っていないとも考えられるわけです。にもかかわらず、実際の弁論家たちはどのような振る舞いをしているのかというと、食料生産者や武具職人たちのことを農民だとか平気屋と言って、まるで汚いものでも見るかのように、軽蔑して見下していたりします。誤解のないように言っておきますと、これは今現在の弁護士の人たちがみんなそのような人だと言っているわけではありません。古代ギリシャでは、労働は奴隷が行うもので、働く人たちが尊敬されていなかった時代だということも関係しています。とは言っても、今現在でも、現場で働くブルーカラーの人たちを見下すホワイトカラーの人たちは結構いたりしますので、意識が大きく変わっているとは言えないのかもしれません。話を戻すと、ソクラテスと対話しているカリクレス自身も、生まれた家柄が良かったのと、口先の弁論術によって政治家としてそれなりの地位につくことができた人物なので、現場で働く人たちのことを軽視しています。ソクラテスは仮にカリクレスに娘がいたとして、その娘が先ほどの職人たちと恋に落ちて結婚したいと言い出したとしたら、カリクレスは猛烈な勢いで反対するだろうと指摘しています。なぜ農民や武具職人たちとの結婚に反対するのかというと、カリクレスは自分がついている政治家という職業が崇高なものだと思い込んでいますし、崇高な職業についている自分やその家族が立派な人間だと思い込んでいます。だから現場で汗水垂らして働く彼らとは身分が違うと考えていますし、 彼らと自分の娘は立場的に釣り合わないと信じ込んでいるからです。確かにカリクレスは世間一般の多くの人が彼は良い家柄の生まれだと認めるような人物ですが、では良い家柄って何なんでしょうか。何をもって良いとしているんでしょうか。家柄というのは人を分類してラベリングしているだけに過ぎないのですが、家柄のようなその人物に貼られているレッテルを一枚ずつ剥がしていくと、最終的に残るのは人間本来としての価値となります。人間そのものが持つ価値を判断するのは難しいですが、客観的に見た際にその人間の価値を測るのは、その人間が社会にどれほど貢献しているのかというところに行き着きます。そして、よくよく考えてみれば、技術を使って仕事を行っている実業家のすべてが何らかの形で人々の命を延命させることで社会に貢献しています。食料生産者や医者はわかりやすいですが、先ほど挙げた武具職人もそうですし、建築家なども含みます。雨や風を防げる安全な建物は病気を遠ざけて人の健康を維持させることができるので、彼らがいなければ安全な暮らしはできません。エンターテイメントの分野やスポーツ選手といった技術ではない芸合に属するものはこれに含まれませんが、技術を使うあらゆる職業が人の命を延命させるという点で人の役に立っていますし、人が社会を作るので、社会に貢献していると言えます。しかし、どれだけ命を延命させたとしても、いずれは限界が来てしまいます。人はどれだけ努力をしても、技術を注ぎ込んだとしても、永遠に生きることはできません。いずれ絶対に命が尽きてしまうのであれば、人の価値というのは単純な寿命の長さで判断されるべきではなく、その人生の中で何をしてきたのかという中身で判断されるべきです。ソクラテスは身分が高い家に生まれたとか、他人の安全を保つとか、生きていく上で絶対に必要なものを生産しているといったことは、良い人生かどうかを判断する材料からは切り離して考えないといけないと主張します。特に身分が高い良い家柄に生まれるというのは本人の努力ではどうにもできないことなので、運でしかありませんし、仮にその程度のことで人の善悪が決まってしまうのであれば、人は生まれた瞬間から善人か悪人に分けられてしまうことになります。生まれた瞬間に悪人になるといった考え方が暴走してしまうと、その子供が生まれる前に親や血筋ごと絶やしてしまえば良いという考えになり、いずれは民族浄化といった考えに発展してしまいます。人の良し悪しに生まれが関係ないのなら、社会に対してどれほどの貢献をしているのかで測るべきというのも間違いです。人が何かしらの技術でもって社会に貢献しているのであれば、それは巡り巡って人々の命を守っているのと同じなので、仕事内容に上下関係はありません。では、人の善悪はどのように判断されるべきなんでしょうか。人はどのように生きていくべきなんでしょうか。この話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。